説教神の平和、棚橋千恵美牧師です。
聖書は喜びを知らせを告げる書です。聖書は喜びの知らせを告げる書物です。苦しい時、悩む時、私たちは慰めと励ましを求めて聖書を開くのだと思います。けれども到底慰めとは思えない、励ましとは思われない御言葉に出会う時があります。マタイによる福音書10章34節から36節はその意味で非常に戸惑いを覚える御言葉であろうと思います。34節、私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない、平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。平和をもたらすということではルカによる福音書の記事が思い起こされます。ルカによる福音書の2章14節ではイエス・キリストがお生まれになった時、天使たちが地には平和と歌ったと、そのように記されております。旧約の預言者イザヤが主イエスを平和の君として示したことがこのルカによる福音書で示されています。平和の君である主イエス、しかし平和の君である主イエスが平和をもたらすためではなく剣をもたらすために来たのだと言われています。これは矛盾しているように見えます。私たちはこの矛盾をどう受け止めたらよいのでしょうか。この矛盾をどう受け止めてどう理解したらよいのでしょうか。ある仲介書ではこの箇所を、私が来たのは地上に平和をもたらすためだ、ために来た、このために来たと訳されているのは意図や目的を表す意ではなくて、来た結果としてそのようになったことを言うとそのように解説されています。主イエスが来られた、それは主イエスが来られたことによって、これはそうであれば主イエスがこの地上に来られたことによって平和ではなくなったということになります。主イエスが来られたことによって平和ではなくなった、ここから一つのことが導かれるように思います。普通に私たち人間が考える平和は、本当の平和なのだろうか。私たちが平和だと思っている平和とは、それは本当の平和なのだろうかという問いが投げかけられているように思うのです。35節から39節には次のように書いてあります。私は敵対させるために来たからである。人をその父に、娘を母に、嫁を姑に、こうして自分の家族の者が敵となる。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない。また自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない。自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得るのである。ここにも 矛盾があるように見えます。実会にあなたの父母を敬えと命じています。実会のあなたの父母を敬えと命じることとは、ここに書かれていることは相反することが言われていると思います。父に娘を母に嫁を姑に、これは家族であることは言うまでもありません。家族とは私たち人間社会で最も深く結びつく人間関係であると思います。人間の成し得る最も深い愛の関係は家族の愛であると言えると思います。家族愛は深いものです。家族は最も深い信頼関係にあるとも言えると思います。それではこの家族の愛に示される信頼関係は、これは絶対的なものなのでしょうか。家族愛、深い愛、この最も深い結びつきが、この信頼関係が崩されるということがあるのではないでしょうか。さまざまな理由で家族の中で信頼を裏切り裏切られ、時にはそれが普通の人、普通の人間関係以上に憎しみに変わることも珍しくはないのです。憎しみであればこそ、家族であればこそ信頼し期待もします。それが叶わなければ裏切られたように思うものなのではないでしょうか。人間の成し得る最も深い愛の関係も、そのように考えていきますと、突き詰めれば自己愛でしかないということを思わされます。これは家族の愛に限らず、どんな人間関係においても、それがどんな形であっても、これこそしっかりとした信頼関係だと、そのように信じていたとしても、人間の築き上げる人間関係というのは実に脆いものではないのでしょうか。自分中心の自己愛、自己愛が、自己中心の罪が愛を解きに憎しみに変えてしまうことを思うのです。これは私たち人間の現実です。私たち人間の悲しい現実です。この人間の悲しい現実を最も悲しまれたのは、イエス・キリストであることをまた深く思わされます。主イエスのもたらす剣とは何を意味するのでありましょうか。剣ということからは、これはヘブライ書の4章の12節が思い浮かされます。短い箇所ですので読ませていただきたいと思います。405ページですが、よろしければどうぞお開きください。ヘブライ書の4章12節に次のように書いてあります。神の言葉は生きており、力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。神の言葉は主イエス・キリストご自身です。主イエスのもたらす剣とは、私たち人間のうちにあるものを徹底的に探り、私たち人間のうちにあるものを徹底的にえぐり出す剣です。私たちのうちにあるもの、それは何より自分中心の罪であることを思わされます。主イエスの剣はこの罪に向かって 投げ込まれたのです。私たちのうちに根深く救う罪に向かって投げ込まれたのです。この剣は私たちの心を私たちの内側から貫き通す剣です。しかし主イエスはこの剣を持って私たちを滅ぼすことはなさらないのです。この体も魂も殺したりする殺しとして滅ぼすことはなさらないのです。マタイの70章の前のところで主イエスは体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな、むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさいと言われました。私たちの魂も体も滅ぼすことのおできになるお方は神以外にはおられません。けれども神の裁きにあってもなお私たちは命を得ることができるということができます。なぜならこの剣は主イエスキリストの剣は神の裁きは私たちに向かうのではなくイエスキリストご自身に向けられたからです。イエスキリストは自らその身においてこの剣を受けたのです。イエスキリストはご自身の身において私たちの罪を担ってくださり、そして私たちの罪のために神はイエスキリストを十字架にかけられました。神を見失っていた私たちが神との正しい関係に生きるようになるために、神の前に義とされて義によって生きるようになるために神はイエス・キリストを十字架にかけ、そして十字架にかけ死なれたイエス・キリストを復活せられたのです。平和の君として来られたイエス・キリストはこの地上に平和ではなく剣をもたらすために来られた。この矛盾をどう受け止めるのか。しかし最も大きな矛盾は神の子であるイエス・キリストが神ご自身の手によって十字架にかけられ死なれたことです。神の子ご自身がイエス・キリストが私たち人間に代わって神がキリストがこの剣を持って差し貫かれたことです。この矛盾の中にこそ福音が指し示されていることを私たちは知らされます。私より父や母を愛する者は私にふさわしくない、私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない、また自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない、私にふさわしくない、厳しい拒絶の言葉が3度繰り返されます。この厳しい拒絶の言葉は決して家族をどんな人間関係をも引き裂くことを意味するものではありません。神を神とせよという実戒の第一の戒めに従って生きることが求められているのです。マタイの福音書のこれは後の方ですが22章の37節において主イエスは最も重要な戒めは心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさいと教えています。主を愛しなさい、あなたの神である主を愛しなさい、 神を愛するとは、神を神とするということです。神だけを頼りに、神だけを信頼することが求められています。私にふさわしくない。私にふさわしくない。私たちは本来、神の恵みに、神の前におよそふさわしくないものです。ふさわしくないと言われる前までもなく、私たちはふさわしくないものです。けれども、そのふさわしくないものが、ただイエス・キリストにより、イエス・キリストの十字架により、ふさわしいものとされていくのです。主イエスは自分の十字架を担って、私に従わない者は私にふさわしくないと言われます。自分の十字架を担って、私に従わない者は私にふさわしくない。自分の十字架が何であるのか、それは私たち一人一人に違うだろうと思います。その中で、家族の愛は時に神だけを信頼することを妨げる誘惑となります。家族は全てを共有しようといたします。一つになろうとします。これは家族だけではなく、国家も同じことかもしれません。全てを共有しようとするとき、一つになろうとするとき、神だけを信頼することを妨げる大きな誘惑となります。家族のことで言えば、家族の反対を押し切って信仰者として生きるということも、十字架を追うことであろうと思います。家族の中でただ一人信仰を持ち、信仰を持って生き抜こうとするという生き抜こうとすることも、これも自分の十字架を追うことであろうと思います。十字架を、家族の愛も、また人間が築き上げる人間関係が、これが絶対的なものであるならば、絶対的なものであるとするならば、この人間関係の信頼を頼みとするならば、それは実戒の教えに反する偶像に頼ることと、これは変わりはないのではないでしょうか。どんなことも、どんなものにも頼ることのない、ただ神だけを頼ること、神を神とすることだけが私たちに求められます。39節で、自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得るのであると言われます。自分の命を得るとは、これはどういうことでしょうか。自分の命を得るとは、自分の思いが満たされることを意味するのではないでしょうか。自分の思いが満たされる、自分の願うことが満たされることで幸せと思う、これは私たちの偽らざる心であろうと思います。それはまさに自分中心の貪欲な心の表れでもあります。主イエスのために命を失うことは、この自分を捨てることです。自分中心の貪欲な心を捨てることであると示されてくるのです。主イエスの投じる剣は、私たち人間関係をバラバラにすることが目的なのではありません。むしろ主イエスの投げ込む剣は、新しい人間関係を作り上げるためであると示されてくるのです。自分を捨てて、自分の思いを、自分を捨て、 自分を捨てることを知っている者だけが他者との関係の中で互いに愛と信頼を得ることができる。そこに新しい人間関係が作られていくことを思うのです。ただ神を愛する、神だけを愛し、神だけに信頼することにおいてのみ作られる、それは新しい人間関係であります。神だけを愛し、神だけに信頼するとは、何より主イエスに信頼することに他なりません。主イエスを愛し、主イエスに信頼することは、主イエスのイエス・キリストの十字架の死と復活において、この自分に救いが事実となったことを、この救いの事実をどこまでも信じることに信じることなのだと思うのです。イエス・キリストの十字架の死と復活において、この自分が救われた、そしてあの人もこの人もイエス・キリストの十字架の死と復活において救われた、この事実をどこまでも信じ抜くことが求められます。そのように生きるならば、私たちは命を得ることができる、真実の命を得ることができる、神につながる永遠の命に預かるのです。それは神と共に生きることであります。イエス・キリストの十字架を信じ抜くとき、神との絆は決して断たれることがない。神が与えたものを平和であるがゆえに、これが神の平和が本当の平和なので、平和であることを思わされるのです。家族がたとえどんなに深い結びつきであっても、信頼が崩れることもある。またどんなに深く結びついても、一人の家族を失った時、そこに痛みとそして悲しみがつきまといます。愛すれば愛するほど、大切な家族であればあるほど、失った時の悲しみは、これをどうして埋めたらよいのでしょうか。本当の平和とは、本当の平和、平安とは、どこまでもいつまでも確かに頼ることのできる、信頼することのできる、その存在を持つことです。神は、イエス・キリストは、この不真実な私たち人間を決して見捨てることはないのです。私たちが主イエスに信頼することができない時にも、けれども神はイエス・キリストにおいて私たちを捨て去ることはないのです。神とのつながりを断つことはなさらないのです。神を愛する、神だけを愛し、神を信じ、主イエス・キリストだけに頼るということは、この神の愛に、イエス・キリストの十字架の死と復活に示された神の愛と恵みと憐れみを、ここに頼り抜くことです。信じ抜くことです。それが私たちに与えられた神よりの賜物であり、神が与えたもう平和であるがゆえに、これこそ誠の平和であることを思うのです。40節に、あなた方を受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのであるとあります。主イエスは主の弟子たちを通してこの地上に来られた。主イエスは主の弟子たちを通して私たちのもとに来られたのです。主イエスは主イエスの権威を弟子たちに授けられました。この弟子たちとは私たち教会の群れでもあります。42節で、 私の弟子だという理由で、この小さなものの一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受けるとあります。ここにマタイの生きている教会の姿を見ることができます。この時代、中傷や迫害を受ける中で、伝道者は教会から教会へと旅をして、そしてその教会ごとに与えられるもてなしを頼りにして、神の言葉を福音を携えて回ったのでありましょう。この小さなものの一人、この一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受けるとは、これは伝道する者の中に生ける神がおられることを励ます御言葉であろうと思います。伝道の困難の時代にあって、マタイはこの主イエスの御言葉に支えられ励まされていたことを深く思わされます。小さいものの中に神が働いて、主イエスが働いて生きて働いてくださっている、これが励ましとなり、この御言葉が励ましとなり、マタイの生きている教会は伝道へと福音を携えて、旅から旅へとその伝道の技をつなげていったことを思わされます。十一章の一節はこの弟子たちを派遣するにあたっての結びの言葉となります。イエスは12人の弟子に指図を与え終わると、そこを去り方々の町で教え宣教された。これが結びの言葉であります。ここに詳しくは記されてはいなくても、主イエスも弟子たちと共に福音を伝えるために旅をされるお姿が示されています。伝道のために困難を苦難を覚悟して旅をする弟子たちに主は共にいてくださるのです。神は、主イエスは全ての人が救われることを願っていてくださるのです。どのような時にあっても主が共にいてくださる、私たちのうちに聖なる神が共にいてくださる。神の平和に生かされて、平和の福音に生かされて、私たちもまたそれぞれの場に使わされていくのであることを思うのです。主が共にいてくださる。ふさわしくないものが主イエスによってふさわしいものとされ、また弱い私たちが主が共にいて、主がこのうちに働いてくださって、生きて働いてくださっている。神の平和、平和の福音に生かされて、今日から始まる一日一日の歩みが主によって豊かに導かれていることを思います。この御言葉に励まされて、ともどもに歩んでいくものでありたいと心から願います。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に聞き教えられ励まされますことを心から感謝をいたします。主イエスは、私が来たのは平和をもたらすためではなく剣をもたらすために来たのだとおっしゃられました。この剣は私たちの内側を、私たちの心を貫き通す鋭い剣です。しかしこの剣は私たちにではなく主イエスご自身に向けられ、この剣は十字架の上においてキリストご自身にが貫かれました。私たちが神の前にふさわしくないものが神の前にふさわしいものとされ、主イエスキリストの福音を携えて、私たちはそれぞれに使わされていく、その恵みに生かされています。神の平和に生かされ、 福音の平和に生かされ、弱い私たちですが、どうぞその福音に生かされて、自分を捨て神に従いくものとして、どうぞ日々ならしめてください。神によって新しい人間関係を築いていくことができますように、そしてそれが教会となり、教会の力となり、一人でも多くの方々にこの平和の福音を知らせていく、その技を担う者として、どうぞ一人一人をそれぞれの場に使わせてください。今この時にも痛みの中で、悲しみの中で、困難の中で精いっぱい生きておられる方々が多くおられます。どうぞそのお一人お一人に主が伴ってくださり、励ましてくださり、どうぞ支えてください。越谷教会につながる兄弟姉妹のうちに病を負っている方々、そのご家族の方々、重荷を負って今痛みの中にある方々がおられます。どうぞその一人一人に主が伴ってくださり、見て注いでくださり、どうぞ豊かに癒してください。越谷教会の礼拝につながっているお一人お一人をどうぞ豊かに祝してください。この越谷教会の礼拝に初めて来られた方々の上に、どうぞ豊かな祝福をお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。